本日与えられました聖書を読ませていただきます。本日はマルコによる福音書6章6節から13節です。口語訳聖書では59ページ、新改訳69ページです。マルコによる福音書6章6節。そして彼らの不信仰を驚き怪しまれた。それからイエスは付近の村々を巡り歩いて教えられた。また十二弟子を呼び寄せ、二人ずつ使わすことにして、彼らに汚れた霊を制する権威を与え、また旅のために杖一本のほかには何も持たないように、パンも袋も帯の中に銭も持たず、ただわらじを履くだけで、下着も二枚は着ないように命じられた。そして彼らに言われた。どこへ行っても家に入ったなら、その土地を去るまではそこにとどまっていなさい。またあなた方を迎えず、あなた方の話を聞きもしないところがあったなら、そこから出て行くとき、彼らに対する抗議の印に足の裏の塵を払い落としなさい。そこで彼らは出て行って悔い改めを述べ伝え、多くの悪霊を追い出し、大勢の病人に油を塗って癒した。アーメン。本日のこの箇所からイエスによる派遣とのタイトルでメッセージをいただきます。
今日修法のアウトラインの方に、修法の間に入っているアウトラインの聖書箇所はちょっと先週のままになってしまいました。すいません。マルコの6章の6節から13節のところをですね、イエスによる派遣という題で説教させていただきますが、皆さんコペルニクスという人をご存知でしょうか。天動説と地動説ってあのやつですけれども、昔ですね、この地球は世界の真ん中にあって、その地球の周りをいろんな星が回っていると思われてたわけですね。太陽が東から昇るんですね。東から昇って、西へ沈む。月もそうですね。いろんな星も全部東から昇って西へ沈む。そして、この星も少しずつ動いている。その地球が世界の中心にあって、そして太陽が地球の周りを回り、月が地球の周りを回り、星が地球の周りを回っていると人々は信じていました。天動説というやつですね。そして、コペルニクスという人が現れて、いや、違うんじゃないかと言い出しました。地動説。地球は世界の中心ではなくて、地球はこの太陽を中心とする太陽系というこの惑星の中の一つに過ぎないんだ。太陽の周りに地球が回っているんだ。地球の周りを太陽が回っているんじゃなくて、太陽の周りを地球が回っているんだ。そのことを唱えました。そしていろんな科学的な証明を積み上げていって、そうだってことを言いました。それがコペルニクスという人ですね。天動説から地動説へと世界がガラッと変わっていきました。パラダイムシフトと言われますけれども、そういうことが起こったら世界観がガラッと変わることが起こりました。私たちが信仰を持って歩んでいる中でも、世界観がガラッと変わるような経験がとても大切です。今日の、聖書箇所に関連してですけれども、私たちは教会に来ています。教会に行きます。そして教会から、一日終わって教会から帰ります。そして自分の家に帰って、そして自分の職場に出て行きます。それぞれ学校に行くこともあるでしょう。それは自分のおそらく家庭、自分の家、それを中心に考え、また自分自身というものを中心に考えているときに私たちはそのように生活しますね。そうです。私も自分の家から来て、ここに来て、そして帰っていきます。でも見方を変えて、 イエス様を、神様を中心に見るならば、どうなるんだろうか。そう考えると、私たちは、ここから、神様から、イエス様のところから、また教会から、それぞれの家庭に派遣されている。それぞれの職場に、それぞれの学校に派遣されているんだと見ることができます。教会は、そのような見方から、私たちは、こっから一人一人がミッションに出ていくんだ。こっから私たちは、この社会に、世界に出ていくんだ。それは家庭を含めて、この教会から出ていって、また教会に帰ってくるんだ。そういうリズムで生きているんだというふうに考えて、歩んでいくようになりました。私も、あ、本当にそれが大切だなと思わされます。いつもいつもそういう感覚で生きているかというと、いや、やっぱり家から教会に通っているような気になってますけれども、でも、本当は私たちがこっからそれぞれのところに派遣されているってことが見ることができるんじゃないかと思います。ちょっとスライド出していただきたいんですが、よくですね、英語の教会にはですね、こういう、看板がありますね。You are now entering your mission field. 看板によっては through this door っていうのがついてますね。このドアを開けると、あなたのミッションフィールドが広がっています。あなたが神様から派遣されて出ていく世界が広がっているんです。最後のドアにも一時それが貼ってありました。私が、月に一度行くベツレヘムの教会、リッジドにあります別レム教会、水曜日の朝、私は、10分くらいの聖書の話をすることになっているんですが、そこから出るときにもこの看板があります。あなたはここからミッションフィールドに出ていくんです。あなたはここから出発してミッションフィールドに出ていくんです。私たちは教会に行くという生き方から、このコペルニクスのようにこの世界観を転換させて、このパラダイムをシフトして教会から出て行って、また一週間の歩みを終えて教会に帰ってくる。そのような生き方へと招かれているのであります。どうもありがとうございます。最後、感謝します。今日の聖書箇所、イエス様が弟子たちを派遣したところであります。イエス様は12人の弟子たちを2人ずつのグループに分けて、6つのグループができましたね。そして、彼らを使わしていきました。それと同じように私たちも派遣されていくんだ。イエス様から派遣されていくんだ。その時に神様は私たちにどんなことをしてくださるのか、神様は私たちを派遣する時にどういうふうに支えてくださるのか、神様は私たちに全てを与え、本当に助けてくださって、いや、共に行ってくださって私たちを用いてくださるんだ。今日はそのことをお分かちしたいと思うのであります。今日も二つのポイントでお話ししたいと思います。それは第一は、必要は備えられるというメッセージです。皆さん、仕事で、いろんなことを皆さんお仕事をなさっている中でも経験することだと思いますが、皆さんがどこかに派遣される、会社から派遣されるときに、その派遣のために必要なものは、自分で一生懸命準備しなさいというよりは、会社の方でいろいろ心配してですね、いや、これ交通費出すから、こういうふうな、準備をするから行ってくれ。そのように言われることが多いと思う。いろんなケースがあるでしょうけれども、派遣されてそこで必要なものは、派遣する側の責任として準備するのが普通であろうと思います。それは、神様が私たちを派遣するときも同じです。私たちを派遣される神様は、私たちの必要をいつもいつも与えてくださる方なんだということが、このイエス様のメッセージであります。8節から9節にはこのように書いてあります。また旅のために杖一本も他には何も持たないように、パンも袋も帯の中に銭も持たず、ただわらじを履くだけで下着も2枚はしないように命じられた。その神様が必要なものはいつも与えてくださるからというメッセージであります。神様はいつも必要を与えてくださる。ああ、私たちはですね、本当にいろいろ心配になる時があります。私の生活大丈夫だろうか、私の生活の必要満たされるだろうか。でも神様が私たちを派遣するときに、神様は私たちの必要を満たしてくれる。これはもう聖書を通して何回も何回も何回も出てくるメッセージです。 神様を第一にするならば、必要なものは添えて与えられます。神の国と神の義とを求めなさい。そうすればすべて添えて与えられます。本当にもう一度私たちは、その信仰に立ち返ることが必要であろうと思います。神様は私たちの必要を満たしてくださる。神様は私たちの一切の必要を満たしてくださる方であります。今から四十数年前の話でありますが、私の両親の話、今日ももう一度この準備をしながらですね、今日昨日ですか、この準備をしながら、本当にもう一度その文章を読みながら、ああ、神様このようにしてくださったんだなと思わされたのでありますが、私の両親がですね、この大阪で、開拓伝道をしていました。大阪の下町のですね、決して裕福ではないそういう地域で働いて開拓伝道をしていました。三軒長屋だそうだったそうでありますが、その三軒長屋の真ん中を教会にして、そして教会の礼拝を守っていました。本当に開拓伝道って本当に開拓っていうのはもう全然人がいないところで始める伝道ですので、そして若い30くらいだったでしょうか、若い人たちですので、集まってくるのもどちらかというと若い人たちが多い、経済的には厳しい人たちが多い、そんな中で彼らはこの2人目の子供が与えられた時にですね、神様助けてくださいとお祈りしたそうですね。で、先輩はですね、いや神様与えてくださるから心配しなくて大丈夫だよって、本人たちもそういう信仰を持ってます。本人たちもそういう信仰を持ってるんですが、人に言われるとですね、まあ、他人事みたいに言ってと思うわけですよね。自分では神様与えてくださるというのはいいんですが、他の人がですね、いや、与えられるから心配しないでよって言われるとですね、いや、補助一言だと言って、またみんなそんなこと言って、みたいな感じでですね、そう思ったそうであります。でもですね、この与えたものだから少しずつ少しずつ貯めて準備をしていったそうでありますが、本当にこの生活費で、いやまた思いがけない出費があってですね、この今日生まれるかという時にお金がなくなってしまった。日曜日に夜の伝道集会終わって、その頃は夜に日曜日の夜も伝道集会やってた。みんな帰って行った後、二人で神様に祈ったそうであります。神様は必要を与えてください。いや、そんなんじゃなかったそうでありますね。不平を言ったそうで、神様あなたは私たちに与えてくださると言ったじゃないですか。必要なものを与えてくださると言ったじゃないですか。もう今日生まれるか明日生まれるかわからないんです。でも本当にどうしていいのかわからない。神様助けてください。もうこのままじゃ私たち親子4人で飢え死にしちゃいます。神様、あなたがそんなことをしたらあなたが恥ずかしくないですか。まあ、ほとんどですね、驚愕するかのようにですね、この神様に文句を言うようにしてお祈りをしてたそうでありますね。神様助けてください、本当に今必要を満たしてくださいと祈ったそうであります。そんな祈りが終わらないうちに玄関で声がした。若い女性だった。先生いますか、さっき帰ったばっかりの方、そんなに経済的に力のある方ではなかったそうでありますが、先生これ使ってください、小さな紙包みを差し出してこれ使ってくださいと言って帰っていった。そこには出産のための一切の必要が入っていたそうであります。出産費用にぴったりの額が入っていたそうであります。この二人はですね、その紙包みを前に置いてですね、泣いたっていうんですね。それは神様が必要を満たしてくださった、よかったよかった、ありがとうって、喜びのこの涙というよりは、どちらかというと神様が必要を満たしてくださる方でありながら、そのことを信じていながら、本気で信頼していなかった、本気で神様が満たしてくださると信頼していなかった不信仰、その不甲斐なさ、自分はなんて信仰が弱いんだろうか、なんて神様に文句があって言って恥ずかしい人間なんだろうか、その神様身の前に恥ずかしいという思いと、そんなものをも 真実に愛してくださる神様の真実のゆえ泣いたというふうに、証しをしていました。私はそれをまた読みながらですね、自分が生まれるその瞬間から神様はそういうふうに私たちの必要を満たしてくださっているんだなって、その生涯の初めの瞬間から私はあなたの必要をいつもいつも満たすから、神様が本当にあなたの必要を満たし続けるから心配するな、そのようにおっしゃっているのを感じました。本当に神様は私たちを、この私たちを使わせてくださる、その必要なものは与えてくださる。神の国と神の義を第一に求めなさい、そうすればあなたの一切の必要は満たされますよって約束をしてくださっている。本当にそこに信頼して歩んでいこうじゃありませんか。そして神様はそれよりももっと大切なのは、私たちの霊的な必要を、私たちが神様のことを伝えていく、神様のこのしもべとして歩んでいくためのすべての必要、霊的な必要を与えてくださる方なんだということですよ。ここで出てくるこのイエス様の言葉はです、聖書の言葉は7節でありますが、また12弟子を呼び寄せ、2人ずつ使わすことにして、彼らに汚れた霊を制する権威を与えた。神様の力を、神様の悪霊を追い出すような力さえも神様は弟子たちに与えたというのであります。皆さん、本当に神様は私たちが出ていこうとするときにその必要な力を与えてくださる。私たちの教会でサポートして、私も去年から理事として奉仕をさせていただいている、JCFN という団体が、ジャパニーズ・クリスチャン・フェロシップ・ネットワークという、アメリカでクリスチャンになった方々が、日本で教会につながることがなかなかできないでいらっしゃる人が多い、そんな中で、本当になんとか日本でもみんなが教会につながれるようにという、そういう願いで始まった団体でありますが、その年に1回、その年末に持たれる集会、エクイッパーカンファレンスと言いますね。エクイップするんだ。準備をする。必要な、この軍備をする。軍備というとあれですね。ちょっと、この準備を本当に必要な、このものを持ってエクイップする。そういう、この趣旨で、この名前が付けられていますよね。素晴らしいなと思う。本当に準備をしなきゃいけない。でも、私たちが訓練を受けて準備をすることも大切、知識が増える、また経験が増えることもいいでしょう。でも私たちもね、本当に基礎コースをやることによって本当に聖書の学びをしっかりすること大切だと思います。でもですよ、それによって祈って神様から力をもらわなければそれは何の意味もない。いや、それによって祈ることをやめてしまったら逆効果です。本当に神様は私たちに力を与えてくださる。いろんな経験とか知識とかそれらをはるかに超えた力を神様は私たちに与えてくださる。神様が私たちに出て行きなさい、この世界に出て行きなさい、神様の愛を持って出て行きなさいとおっしゃるならば、神様がそれに必要なものを与えてくださるのであります。もう15年、20年くらい前に出された賛美歌集の中に、コラムに書いてある言葉、この一つのエピソードでありますが、一人の若者がですね、夏休みに、学校休みになったんで、いつも寮生活をしてたそうでありますが、学校休みになったら、自分の町に帰ってた。で、彼はですね、この教会の牧師の子供だった。で、教会の牧師の子供だったそうでありますが、だから帰ったらですね、うち父親が牧師をしているその家に帰っていたそうでありますが、ある日ですね、留守番をしていると、この一人の人がこのやってきてですね、もう馬から降りてやってきてですね、いや先生いらっしゃいますかって来たそうでありますね。いや今いないんだけど。いやその人はですね、いないの、遠くから来たのに、がっかりした。そして、友達のですね、友達の娘が悪い中、悪霊に疲れている、悪い霊に疲れている。 もう本当に、まあ、時々そういう話を聞きますね。私は実際にそういう例を見たことはありませんけれども、女の子なのに、この声、口から出てくる言葉はですね、ぐわーとか、悪魔的な言葉が出て、もう映画なんかにも出てる、もうそれに近いんでしょうけれども、男みたいな声を出してですね、話をする。そして、さっきまで普通の女の子だと、急に、この悪霊がですね、お前たち何を言ってるんだってですね、声を出す時があるって、そうだ。そんな状態だった。だから先生に来て祈ってほしかったんだけれども、本当に大変な状態。その少年はですね、いや、お父さんいないでごめんね。でもあなたもイエス様を信じてるんでしょって言われた。あなたも同じ信仰持ってるんでしょって言われた。いや、そりゃ僕は信じてるけど、でも僕はね、そこまでできないよ。その若者はですね、辞退した。できません。それは無理。いや、それは僕は無理ですよ、僕は。彼は経験がなかった、そんなの。お父さんだったらいいけど、僕はそんなのできないと思ってた。でもその人が、遠くから来た人がですね、いや、お願いだ、お願いだ、お願いだって一生懸命言うもんですから、最後はですね、もう行かないではいられなかった。じゃあ行く。じゃあ、って言ってですね、彼はもう本当に引きずられるように車に乗ったそうでありますが、その中で、彼はですね、神様に祈った。神様、助けてください。助けてください。助けてください。そして、自分の心に浮かんでくる罪をですね、悔い改め、私も罪があるって悔い改めてですね、そして、神様、あなたの力が私のうちに溢れますように、聖霊さん導いてください。そういうふうに一生懸命祈ったそうであります。その人が、その少年が、その、とっつくときに、ちょうど着く頃にその女の子が力ずくで抑えられていたそうであります。その力ずくで抑えられていたこの女の子でありますが、口から出るのは男の声。そんな中でですね、みんなどけどけ、手を離せ、このイエスのしもべがやってきた、俺を離せ、そういうふうに大騒ぎをして、この少年の名前を呼んだそうであります。神のしもべ、やってくる。まだ会ったことのないその少年の名前を呼んだそうであります。少年は部屋に入って、本当に神様に祈って、賛美を歌って、そしてイエス様の名前によって、この悪霊に出ていくように命じました。その時に、悪霊は彼女から出て行ったそうであります。そして、その日のうちに彼女は正気に戻っていた。そのような証が書いてありました。私たちは本当にいろんな訓練を受けることを、いろんな学びをすること大切でしょう。でも一番大切なのは、私たちに力を与えてくださる神様を信頼することであり、私たちに力を与えてくださる神様に祈ることであり、神様を求めることであります。ここで本当に彼らはイエス様から訓練を受けて、もちろん弟子たちは訓練を受けてました。でもその訓練、いろんな訓練の中で神様を信頼すること、そう、私たちが受けるべき訓練の中で一番大切なのは神様を信頼する訓練です。どんな状況の中にあっても神様を信頼し、神様を待ち望み、神様が満たしてくださること、神様が力を与えてくださること、それを待ち望む訓練であります。弟子たちは本当に神様から力をいただいて出ていきました。13節を見るならば、多くの悪霊を追い出し、大勢の病人をに油を塗って癒したと書いてあります。私たちが本当に 神様から必要な助けをいただくことを本当に忘れないでいたい。私たちが出て行って悪霊を追い出すようなチャンスはあんまりないかもしれない。私もクリスチャンとして歩んでて50年間なってないですね、生まれてからクリスチャンとして歩み始めて、30数年でしょうか。本当に歩みながら悪霊を追い出す、悪霊を出ていけというふうに命じたことはまだないので、私たちがそうそうしょっちゅうそういうことに出会うかどうかわかりません。でも私たちが本当に御言葉を持って神様のことを語るときがあるでしょう。神様のことを証しするときがあるでしょう。そのときに本当に神様を求めてください。神様助けてください。 神様、私を満たしてください。神様、今、ここに豊かに働いてください。本当に、そのように祈って、求めて、神様から力をいただいてください。聖書の箇所2箇所をご紹介したいと思いますが。ヨハネ15章の5節であります。ここにはこう書いてあります。ヨハネの15章の5節です。ヨハネの15章5節、このように書いてあります。聖書、教会その月の聖書を使っている方は166ページです。166ページです。ヨハネの15章の5節。私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は身を豊かに結ぶようになる。私から離れては、あなた方は何一つできないからである。あなた方は何一つできない。私につながっていれば豊かに身を結ぶのに、私から離れては何一つできない。私たちはイエス様につながっていなければ何もできない。そうです。どんなに知識があっても、どんなに勉強しても、どんなに聖書をよく知っていても、神様につながっていない、イエス様につながっていなければ何もできません。そして、ピリピの4章13節、正反対のとが書いてあります。いや、正反対というか同じことですが、同じことの反対の面が書かれています。312ページ、ピリピの4章の13節。ピリピ4章13節。312ページです。私を強くしてくださる方によって何事でもすることができる。イエス様につながっていなければ何もできない。イエス様につながっていればどんなことでもできる。この力を本当にいただこうじゃありませんか。私たちはここからミッションフィールドに出ていきます。本当にそこにはいろんな戦いがある。もうがっかりすることや、もうちょっと濡れに着せられた時はあるかもしれません。いや、もう理不尽な扱いを受ける時あるかもしれない。ちょっと嫌なこと言われることもあるかもしれない。自分の弱さで、むっとなるようなこともあるかもしれない。でもそんな中で私たちが神様の愛を伝えていく、神様の力を伝えていく、それはイエス様の力をいただかないとできないことであります。イエス様につながって歩んでいきましょう。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、伝えられるべきものなんだろうか。イエス様がそこで、伝えるようにって言われたことは何？何を伝えなさいっておっしゃったのか。何のために使わされたのか。マルコの6章にもう一回戻っていきたいと思いますが、それは12節と13節に書いてあります。そこで彼らは出て行って、悔い改めの述べ伝え、多くの悪霊を追い出し、大勢の病人に油を塗って癒した。これはですね、簡単に一言で言ってしまうと、神様の国の支配ということです。悪霊を追い出し、そして病が癒される。これは神様の支配がここに実現してますよと。神様の愛の支配が、神様の恵みの、支配というとなんか怖いようなイメージが違うだけど、これ神様の愛なんです。恵みなんです。神様が愛によって支配する。俺の言うことを聞けって言って支配するんじゃなくて、神様の愛をもって私たちを支配してくださっている。神様の愛が人々の心を支配するように、神様の愛が人々の家庭を支配するように、神様の愛が私たちの生活を支配するように。何よりも、まず神様の愛が私の心を支配するように、皆さん、私たちが出ていくために一番最初に大切なのは何かというと、まず私たち自身ですよ。私たち自身が神様から神様の愛によって支配されることです。私たち自身の心が神様の愛でいっぱいになることです。だから私たちは出ていって意味があるんです。なんか心の中はムカムカしてるんだけど、心の中で嫌なことがたくさんあるんだけど、 イライラするんだけど、出て行ったら、神様、素晴らしいですよ。それじゃ伝わらないですよ。神様の愛が私の心を支配する。神様の愛が私の魂を支配する。私もこの準備をしながら、私の心はどうかなと思いました。本当に私の心は神様の愛で溢れているだろうか、神様の愛で満たされているだろうか、神様の愛で平安をもらっているだろうか。ちょっとしたことで腹を立てたり、人を傷つけるようなことを言ってしまったり、そういう本当に神様の愛とは言えないような、神様の愛がうぬなんて恥ずかしくて言えないような、自分自身の愚かさ、醜さを見せつけられるような中で、本当に神様の前に悔い改めなきゃいけないなと思いました。ここにも書いてあります、悔い改めの別さえと書いて、神様の支配は悔い改めの中に注がれます。神様の愛は本当に、私は結構いい線いってます、私はうまくいってます、私は大丈夫です、そういうところじゃなくて、本当に自分自身の愚かさ、弱さ、醜さ見せつけられて、神様許してください、私はなんて愛がないんだろうか、そういうところに注がれます。神様の愛の支配に満たしていただこうじゃありませんか。まず私たちから、神様の愛が私の心を支配しているというところから、皆さん、ここがどうにもならなくて、社会がどうだとか、この教会がどうだとか、家庭がどうだとか、職場がどうだとか、学校がどうだとか、そんなこと言ったってしょうがないですよ、皆さん。自分の心の中だってどうにもならないの。神様の愛に満たしていただこうじゃありませんか。ああ、私の心の中にあるこの問題、あの問題、あのイライラしているところ、このイライラしているところ、神様、取り除いてください、取り扱ってください、清めてください。神様の前に出ようじゃありませんか。本当に、そして、私たちが出ていくときに、この神様の愛の支配が、神様の愛の力が、神様が私たちを許し、あの十字架の上で、十字架に一人子を与えるほど大きな愛を持って私たちを愛してくださった。このイエス様の十字架なきゃ私たちは生きていけない。その神様の愛の大きさが、私たちがどうであるか、私たちがこんなに一生懸命だとか、そんな問題じゃなくて、イエス様の愛の大きさが伝えられていくこと。私たちはイエス様の代理人です。私たちの姿が、私たちの力が、私たちの持っているものが褒めたたえられることではなくて、神様が褒めたたえられることを求めていこうじゃありませんか。神様の素晴らしさ、神様の愛の大きさが、イエス様を十字架に与えるほどまで愛してくださったその愛の大きさが、褒めたたえられることを求めていこうじゃありませんか。そしてもう一つ、11節に足の塵を払ってと書いてあります。もしもその話を聞こうとしないところがあったら、そこであなたは足の裏の塵を払い落としなさい。失礼ですよね、関係ありませんって。でも私たちはあまりにも人間的な優しさや人間的なしがらみが、人間的な情が私たちを縛って、神様のメッセージに本当に忠実に歩めない時があるんじゃないだろうかってことを思います。人間の優しさや情を超えた自由、そこに立つようにと、イエス様はここで私たちを招いているんじゃないでしょうか。神様は私たちを愛し、一人子さえも与えてくださいました。本当にその愛をまず私たち自身がいただいて、まず私たちの魂の中に神の愛の支配が実現する。ああ、神様に愛されてるんだな、神様の愛が私を捕まえてしまう。パウロは言いましたね、私は神様の愛に捕まっちゃったって。神様の愛に捉えていただこうじゃありませんか。そしてその神様に 捕らえたものとしてこの世に出ていこうじゃありませんか。私たちの力ではない、神様がその力を与え、そのことを成してくださることを見させていただきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。本当に私たちは弱いものです、小さいものです。神様、あなたのしもべとしてこの世に出ていきたいと思っても、神様のことを伝えたいと思っても、本当にがっかりするようなことや、うまくいかないで、落ち込むこともあります。それ以上に自分自身の貧しさや、自分自身の弱さに本当にがっかりするときもあります。憐れんでください。助けてください。神様はまず私たちの心をあなたの愛で満たしてください。神の愛の支配を私たちの心の中に実現してください。ああ、神様の愛に私は満たされている。そこに私たちを導いてください。その喜びを持って私たちが出ていくことができるように助けてください。神様、あなたに感謝いたします。今日集われたお一人お一人が、ここから出て行ってあなたのしもべとして、家族を愛し、友人を愛し、人々に仕えていくことができるように。またもしも、あなたの福音を伝えるチャンスがあるならば、どうかそのことを大胆に明かすことができるように。もしも、この悪霊を追い出すような、そういうような場面に出会うならば、特別な力をあなたが一人一人のうちに注ぎ、神様、どうか悪霊を追い出す力を与えてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。